本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書23章26-27節、飛びまして32-46節です。お読みいたします。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろを運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたのお御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も会堂とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。年度末の慌ただしさの最中ですが、今日は3月の24日、キリスト教の暦で言いますと、今日はイエス様が十字架で殺害されたことを想起する、受難週の礼拝です。今日はですね、イエス様の十字架の死を覚えて共に御言葉を分かち合いましょう。今朝の箇所はルカ福音書の23章26-27、そして飛んで32-46節です。いわゆるイエス様の十字架の死の場面です。新約聖書には4つの福音書がありますけれども、その4つの福音書の中でですね、イエス様の十字架上の言葉っていうのは全部で7つ記されています。その中で今朝のルカ福音書には3つが記されております。今朝はこの3つのイエス様の言葉をですね、中心に御言葉を読んでみたいなと思うんですね。イエス様のその言葉の中に込められている意図、示唆、そういったものをご一緒に分かち合いたいわけです。早速ご一緒に読んでまいりましょう。まずはちょっと舞台といいますかね、その状況を少し把握したいと思う。26-27節をご覧ください。イエス様が十字架につけられるためゴルゴダの丘へと連行されるというところから物語は始まっています。十字架はローマ帝国への反逆者を処刑するための刑です。ですから、ローマに歯向かったらこんなにむごたらしい目に遭うんだと、見せしめにするための刑なんですね。ですから徹底的に暴行した後、人々にあえて晒すべくですね、十字架の横木を背負わせて町を引きずり回し、そして処刑場へと向かう。26-27節ではイエス様もそうやってゴルゴダへと連行されています。32節以降、イエス様を真ん中にして2人の犯罪人、左右に、イエス様中心に左右にですね、配置されて一緒に十字架にかけられています。そして35節、ユダヤ教の議員たちもイエス様に向かってですね、罵るわけです。 他人を救ったのだ。もし神からのメシア、救い主ですね、神からね、送られてきた救い主であるならば、選ばれたものであるならば、自分を救うがよい。36節では、兵士たち、ローマの兵士たちもイエス様に近寄りまして、そしてブドウ酒を飲ませようとする。で、ここでその水ブドウ酒って書かれておりますが、まあ、これはですね、まあ、その酸っぱいっていうね、まあ、お酢みたいなもんと思ったらいいんですけれども、お酢がグッとこう鼻先に突きつけられますと、うって思わずむせそうになるじゃないですか、うってね。で、まあ、それを用いましてね、まあ、アルコール分は痛み止め、そしてこの強烈な匂いっていうのは、意識をですね失う、また発狂しそうになる、そういう受刑者を、まあ、なんていうんですね、意識をはっきりさせるための気付け薬なんですね。まあ、つまりそうやってずっとこう苦しみを味合わせようとしたっていうのが、まあ、この水ぶどう酒を飲ませたっていう話なんですね。で、彼らはそうやってイエス様を苦しめながら、そして揶揄する。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。ユダヤの議員たち、そしてこのローマ兵たち、私は彼らのこのあざけりの言葉の中にですね、この感情の歪みみたいなものをこう見るんです。で、議員たちはイエス様をですね、お前が神から使わされた救い主ならばとこう罵っている。で、この救い主っていう言葉、これはですね、彼らがイエス様を逮捕した時の、まあ、罪状なんですが、彼らはですね、まあ、彼らがそもそもイエス様を排除しようと考えたのは、まあ、イエス様の語る言葉がですね、まあ、人々を慰め、そして生かしていく、また病を癒していく、神様を力強く証ししていく、それが唯一の絶対的権威でありましたね、その自分たちを、まあ、阻害すると考えたわけです。だから彼らはイエス様を捕らえ、この男は神を冒涜したと、まあ、罪状をでっち上げまして、ね、それこそ自分を救い主だと考えたというので宗教裁判にかけたわけです。まあ、それがね、お前が神から使わされた救い主ならばとか、神から選ばれたものであるならばとかっていう、まあ、そういうあざけりとしてこう、この言葉に出てるんですね。でもね、次の37節と比較しましたらね、私たちはね、ちょっとあれっていうことにこう気がついていく。37節ではローマの兵士たちがイエス様を侮辱しながら言うんですね。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。ユダヤ人の王ならば、これおかしいと思いませんか？一体どっからユダヤ人の王なんていう言葉が出てきたのか。先ほどユダヤ教の議員たちは神から選ばれた救い主だというならばって罵ったんですよ。でもこのローマ兵はユダヤ人の王ならばと語っている。実はこの言葉の食い違いっていうものにユダヤ教議員たちのこう策があるわけです。議員たちはイエス様を排除したいと考えたけれど、万が一イエス様が本当に神の使わした救い主ならばって彼らを危惧したんです。もしそんな男を排除したならば、殺害したならば、自分たちは神の御心に背くことになる。そこで彼らは自分たちの手でイエス様を排除するのではなく、ローマの手を使ってイエス様を殺害しようと考えた。で、まあ、しかしですね、このユダヤ教の宗教冒涜罪ではローマは動かんわけですよ。そんな私らには関係ありませんってなもんです。そこで彼らが動くように、議員たちはこの男はローマの支配するこのユダヤにおいて自分こそが本当のユダヤの王だと自称し、民を扇動しようとしたんだと訴えた。つまり政治犯に仕立て上げたんです。なのでローマ兵はお前がユダヤ人の王ならばと言ってイエス様を罵ったという話になるんです。つまりここにはですね、人々の思惑が嫌というほどこう込められてるんですよ。議員たちは自分の都合のために周囲を動かし、自分の手を汚さずにイエス様を排除しようとした。でその計画がまんまとうまくいったから、彼らは得意になってイエス様を罵るわけですね。で一方ローマ兵は圧倒的な軍事力を誇り、弱者たるユダヤを徹底的にバカにしてるんです。だからね、 ユダヤの王を自称した者ごときがローマに歯向かうなんてっていう、そういうあざけりなんですよ。議員たちにせよ、ローマ兵にせよ、どちらも人の立てた権威に異を唱える者を踏みにじっていく強者の姿なんです。権力っていうものの醜悪な姿なんです。一方であざけられる弱い立場の象徴こそがこの無力に十字架につけられているイエス様なんですよ。この大変残虐で無残な十字架、しかしそんな十字架上にてイエス様は語るんですね。一つ目の言葉34節、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。恨みつらみを口にしたりね、罵ったって仕方がない、もうそりゃそうだろうって思う状況なのに、イエス様は彼らを責めない、いやそれどころか神様に彼らの罪の許しを求める。この者たちはあなたの御心を知らないだけなのですってイエス様が釈明するんですよ。このイエス様の言葉の意図はちょっと後に触れるとしましてね、まずは先を進めてまいりましょう。さて十字架上での2つ目の言葉を見ていきます。39節以下、一緒に十字架にかけられている犯罪人の一人がイエス様に言った、お前はメシア、救い主ではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人が言うんですね、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしていない。皆さんですね、この犯罪人と記される二人が、どんな犯罪を犯したのかってちょっと興味がありません？こうマルコ福音書を見ますとね、マルコ福音書は彼らのことを強盗と記しています。でもね、研究者によりますと、ルカ福音書はその強盗っていう言葉をあえて避けているようだというふうにこう語るんですね。でつまり強盗っていう言葉の意味するものとは違うことをルカ福音書は訴えようとしているっていうんです。では彼らは何者なのか。先ほどお話の冒頭でですね、十字架っていうのはローマへの政治犯を処罰するための処刑法だというふうに語りました。でそこから考えてみますとね、単なる強盗が十字架で処罰されるなんていうことはちょっと考えられんわけですよ。ねえ、政治犯じゃないですもんね。ということは逆に十字架につけられているっていうことは、何らかの仕方で、何かしらですね、ローマ帝国の支配に対して敵対行動を犯したからこそ十字架で処せられていると考えるべきでしょう。でそこで調べてみますとね、この犯罪人っていう言葉を義賊と考える説があるんだそうです。ちょっと当時の時代状況から考えますとね、当時のユダヤっていうのはもうそのローマ帝国の支配のもとにあります。でそしてローマっていうのはある程度の自治を認めますので、このユダヤの中でも自治議会、大祭司を中心とした自治議会、これと同じくローマに認められているユダヤ王ヘロデの一族がいた。自治議会は宗教者の集まりではありますけれども、ローマに逆らわない体制を取りましたし、ヘロデは徹底的にローマにおもねり民を支配しています。そしてそうやってこうローマにがっつりこう抑えられている地域にはですね、ローマの富裕層がやってくるんですね。でイスラエルのために金を貸す、借財を返せないなら、その彼らの持っている財産として土地を取り上げ、その土地で小作としてこの借金を抱えた者たちを働かせる。でその利益を吸い上げていく。だからですね、当時のユダヤには、この社会の構造、社会体制によって貧しくされた民があふれかえっていたというふうに考えられます。もう宗教的にも政治的にも経済的にも弱い民っていうのは徹底的に踏みにじられるわけですよ。これが当時のユダヤだった。でそんな社会に反発しまして、富裕層を襲って金品を強奪し、で民にばらまく。でこれが義賊なんですね。でどうも犯罪人としてイエス様と一緒に十字架につけられているこの男たちは義賊であった可能性があると。 だから十字架上の一人は叫ぶんですよ、ね、自分自身と我々を救ってみせろと。で、彼は私は正しいことを行ったんだと考えている。自分がこういう目に遭うなんてそもそも社会がおかしいんじゃないかって、ね、理不尽だってこう憤っている。で、しかしもう一人はなだめるんですね。義教心に駆られたとはいえと、我々は他人を傷つけたと、罰せられて当然だと、しかしこのイエスは我々と違うんだという。そして42節、彼は十字架上でイエス様に語りかけていく。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。で、この言葉もその十字架刑っていうものを理解せねば意味がよくわからんわけですね。で、十字架刑っていうのは先ほど前述しましたように犯罪人を見せしめにして殺害するための刑です。こんな無獄、こんな希望すらないっていうね、そういうものとして十字架を見せつけねばならないんです。で、ユダヤ人にとりましてね、その希望の一つっていうのは死後の復活なんですが、彼らがイメージしている復活っていうのは生前の体での復活なんです。ヨハネ福音書を見ますと、復活のイエス様が手と脇腹に傷を残してたっていう記事がありますけれどね、まあ、あれもユダヤの理解から言うなれば、イエス様本人が復活したよっていう論拠になるんですよ。だからユダヤ人たちは死後も己が体を維持するために、保持するために丁寧に葬ることを習慣としましたし、そうやって丁寧に葬られれば復活への希望が残るというふうに彼らは考えた。だけどね、十字架っていうのはさっき言ったように見せしめなんですよ。だから横暴にして十字架で軽視した者の体はそのまま十字架上で晒されます。獣だとか猛禽類の餌にされて、で、遺体を損壊させるんだそうです。イエス様に語りかけたこの男の不安はきっとそこにあったんだろうと思う。自分は十字架で死ぬと、そこにはもう復活の希望すらないと、自分が生きていたこと、で、復活がないならば自分が生きていたということ、存在していたことが、ね、失われていく、誰にも覚えられない、忘れられていくと、つまり自分がいなかったことにされてしまうって、それが彼にとって恐怖だったんじゃなかろうかと思うんですよ。で、しかしそんな彼に向かってイエス様は語る。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。楽園っていう言葉、新約聖書の中ではあまり類例のない言葉なんですけどね、意味合いとしては神の国でしょう。で、神の国に行くよってイエス様はおっしゃった。でもその神の国に行くよっていうこと以上に私が注目したいのはね、イエス様が彼に対してね、私と一緒にって告げていることなんです。イエス様は彼に対してね、あなたを見捨てない、一緒にいるんだと告げた。で、この一緒にっていう言葉はね、ギリシャ語の原文で見ますとね、マタイ福音書1章23節でね、インマヌエルというね、あのイエス様誕生の場面で天使が告げた言葉ですよ。で、生まれ来る子はインマヌエルと呼ばれると。その意味はね、神は我々と共におられるという意味であるっていう。この時の共にっていう言葉と一緒、メタっていうギリシャ語が使われてるんです。で、このニュアンス何かって言ったらね、ぬくもりが伝わるほどぴったりそばにっていう言葉なんです。彼はね、イエス様に対して、私という人間が存在していたことを忘れないでって願った、ね、自分の存在がなかったことにされるということを恐れた。で、しかしイエス様が彼に告げたのはね、お前がいなくなるわけないじゃないかと、私はお前を見捨てない、私はお前と一緒にいるよって、ぬくもりが伝わるほどぴったり傍らにいるよと、安心しなさい、あなたは今日私が向かうところに、つまり神の国に一緒に行くのだからって。徹底的な孤独感、そして絶望感に苛まれていたこの男はね、イエス様によって安心しなさい、私がお前に寄り添っているって、そう約束されたんだ。イエス様は彼にね、寄り添っている、お前を救うって約束くださった。この 人生の最後の最後の場面、ギリギリの場面においてなお寄り添いと救いを告げる、これがイエス様の二つ目の言葉なんですね。さてもう一つの言葉も読んでみたい。イエス様最後の言葉、息を引き取る直前の言葉です。44節以下を見ますと、イエス様が十字架につけられて6時間、イエス様最後に大声で叫んだ、父よ、私の霊を御手に委ねます。十字架の前の暴行に始まり、十字架を担がされてエルサレムの町を引きずり回され、心身ともにボロボロで十字架につけられ、痛みの中で人々にはあざけられ、深い孤独を味わったっておかしくない、そんな十字架上の最後にイエス様が語ったのは、父を私の霊を御手に委ねますだった。委ねるっていうことはね、相手を信頼し託していくということですよ。自分の力の限界がある、しかしその先なお未来をあなたにお任せしますっていう、これが委ねるでしょ。イエス様は人生の終わりに、私の人生はここで終わる、しかしこの先あなたの御心がなお私とこの世界を導いてくれるようにと、イエス様は全てを神に委ねた。つまり最後の最後まで神を信頼し抜いて息を引き取っていった。それがイエス様のこの最後の言葉なんです。今私たちはイエス様の十字架上の3つの言葉を見てきました。イエス様の姿っていうのは弱い。暴力と敵意にね、こう翻弄されている。でも私はこのイエス様の弱さの中にね、最後まで私たちを受け止め、私たちに伴い続け、神を信頼し抜いた救い主の姿を見出すんですよ。もう一回イエス様の言葉を三つね、振り返ってみたい。イエス様をね、まず最初の言葉、父よ彼らをお許しください、自分たちが何をしているのか知らないのだって告げてくれたその言葉、その直前イエス様を罵る者たちは言ってましたよ。彼らはね、自分を救ってみせろと。彼らは自分を救える強い力があってこそだって考えた。彼らは力だとか権威だとかを誇った。言い換えるならば、彼らにとって力や権威っていうものがね、最上の価値かのように彼らは話していた。それはまるでね、自分のことは自分でできて当然だと、自分のことができんのやったら他人のことはあだこうだ言うことなんてできんっていうね、そういうなんか自己責任っていう言葉で弱いものを踏みつけ、力あるものの理不尽がのさばっている、そんな現代とそっくりじゃないか。でもイエス様はそんな己が力、己が権威を振りかざす人々を前にして祈るんですよ。父よ彼らをお許しくださいって、自分が何をしているのか知らないのですと。最も傷つけられ、最も苦しめられ、最もあざけられながら、イエス様は神よと。彼らはね、人の権威、人の力を超える最上の価値に気がついていないんだって言うんですよ。人を本当に祝福し、生かし、希望に満たすもの、それは神様あなたにこそあるということを彼らは未だ気づいていない、知らないんだって言うんです。たとえどれだけ自分の力や権威を誇ったとしても、あなたの御心に背く生き方がどんなに虚しいのか、そしてあなたを信じて生きるということ、あなたに従って生きるということ、あなたに期待を寄せて生きるということがどれほど祝福に満ちているものであるか、彼らはまだ分かっていないという。だからどうかどうか彼らを許し、気づく機会、チャンスを与えてくださいとイエス様は願い続けるんですよ。この祈りはね、罪人のための祈りなんだ。罪人を救うための祈りなんだ。私たちの救い主はね、そらあざける者たちはね、他人は救ったのに自分は救えないじゃないかと言って罵った。でもそうじゃないんだ。 私たちの救い主はね、他人は救ったのに自分は救えないのではなく、自分を捨ててまで他人を救う方なんだ。最後の最後まで民を案じ、私たちに思いを寄せ、私たちを受け止め続け、救いの機会を願ってくださった、そんな方なんだ。一つ目のイエス様の言葉、それはね、最後の最後まで神様に私たちのために許しを乞い続けた救い主の姿なんですよ。そのイエス様の姿っていうのはね、二つ目の言葉の中にもね、明確に現れてくる。十字架上で最後、死後の希望すら奪われて死んでいく者がいる。イエス様はね、彼に向かってね、その彼と同じ痛みを経験しながら、あなたは今日私と共に楽園に行くと約束くださる。一人ぼっちではないんだ、孤独ではないんだ。私がぴったりとお前を抱きかかえるようにしながら、神の国へと帰って行くって、そうイエス様はおっしゃる。絶望に沈む者を救うべくね、自らその者に寄り添って同じ痛みを背負っていく、そんな徹底的に寄り添う者、同伴者の姿がこの二つ目の十字架の言葉の中に現れているんだ。先々週ですね、宣教担当くださった渡辺慎一先生がね、宣教の中でこんなこと言われたでしょ。イエス様の十字架の死がどう私たちの救いなのか、それを知るにはね、ルカ福音書冒頭に記されているあのザカリアの物語、またマリアの物語、羊飼いの物語を振り返ってこそわかるんじゃないかって。そうだと私も思う。だからそれに習いましてね、イエス様誕生の際、天使が告げたルカ福音書2章10から14節の御言葉をね、今日招きの言葉にしました。天使はこう告げていました。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使が告げたね、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げるって、その言葉、大きな喜びとはね、あなた方のために救い主が生まれたということなんだという、その救い主とはどういう方か、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている血の御子を見つけるっていう、これ語られたのは羊飼いだったでしょ。天使が告げたあなた方のための救い主っていうのはね、当時の社会の中でもう社会の本当に端っこの端っこ、隅に追いやられていた羊飼いたちが安心して近づくことができるように、彼らと同じ匂いのする貝羽桶に寝かされる赤ん坊なんですよ。つまりこの救い主っていうのはね、初めから私たちと同じ弱い民と同じ場所に生きるものなんです。だからイエス様は同じ場所、民と同じところに生きる者として最後の最後まで私たちに寄り添い続けてくださった。剣や力を振りかざすのではなく、痛みの中で私たちの人生に寄り添ってくださった。そして命を捨てる時にまでイエス様は私たちに寄り添い、私たちを救ってくださる。ご自分が私たちのこの痛み多い、労苦多い、困難多い、理不尽だと叫びたい、そんなどうにもならない気持ち多い、そんな私たちに救い主から寄り添ってくださる。そして私たちのために祈り、私たちのその人生の終わりに際してもなお救うと約束くださる。それがこの十字架のイエス様だ。イエス様はね、最後の最後、亡くなっていく時に、父よ、 私の霊を御手に委ねます」と言って亡くなっていった。それはね、最後の最後になおそれでも神を信頼していいんだと。あなたの人生がたとえ終わったとしてもなおその先に働く神がいるんだということを私たちに雄弁に示すメッセージでした。私はね、このイエス様の姿、十字架の姿を見ますとね、本当に安堵するんですよ。感謝するんですよ。イエス様の十字架を見上げるとね、人間というものがいかに弱くて脆くて身勝手な存在かっていうことを感じます。でもそんな自分を知れば知るほど私たちにこんなにも寄り添い救うために十字架にかかってまでくださる救い主がいるんだっていうことに気づく。私はそこにね、深い深い愛を知るんですよ。今日応答賛美はね、賛美歌21からあなたもそこにいたのかを選びました。イエス様の十字架の傍らであなたもそこにいたのかって歌う賛美歌です。一番の歌詞こうですね。あなたもそこにいたのか、主が十字架についた時、ああ今思い出すと深い深い罪に私は震えてくる。最後まで私たちのために父よ彼らを許しくださいと祈ってくださった。そして十字架上の者に対してあなたは今日私と共に楽園にいると救いを約束くださった。そんなイエス様がいる、この方は最後まで私たちを責めず、最後まで父よ私の霊を御手に委ねますと信頼して亡くなっていかれた。その姿に私は震えてくるんですよ。1番から4番まではね、私たちがいかにイエス様を見捨ててしまったか、なんていけないことを、神の御心に背くことをしたかっていうことを賛美歌歌うけれども、そこで終わらないんですよ。5番でこう歌うでしょ。あなたもそこにいたのか、主がよみがえられた時、ああ今思い出すと深い深い愛に私は震えてくる。神様は十字架上のイエス様のその祈り願い信頼に真正面から答えてくださった。絶望が絶望で終わるのではなく、断罪が人間の終焉ではなく、死という人間の限界を超えてなお救いと未来と希望が与えられている、神によって与えられるということをイエス様の復活は私たちに示した。そして復活したイエス様は私たちの人生に今なお伴い続けてくださるんですよ。だから賛美歌歌うんだ。深い深い愛に私は震えてくるって。この賛美歌はね、イエス様の十字架の死をね、過去の出来事で終わらせるのではなくって、今の私たちを生かす救いなんだよっていうことを告げる賛美歌です。私はこの賛美歌を今日皆さんと共に歌いつつ共にイエス様の十字架を見上げたいんだ。私たちはこの救い主イエス様によって救われたんだっていうこと。今週はイエス様の死を覚える受難週です。どうぞね、お一人お一人が今週イエス様を想起してお過ごしいただきたい。次週ともにイースター、今度は復活を喜び祝うべく礼拝に集いましょう。一言お祈りして今朝の宣教を終わりといたします。天皇父なる神様、今日私たちは受難週、イエス様の十字架の死を想起するべく礼拝に集いました。イエス様は十字架上で神様に対して私たちの罪を許してほしいと願ってくださった。十字架上で絶望の中で死にゆく男に対して、私はあなたを見捨てない、あなたは今日私と一緒に楽園に行くと救いを約束くださいました。そしてイエス様は最後の最後、私の霊を御手に委ねますとあなたに語り、そして信頼し抜いていいんだということを私たちに気づかせてくださいました。 徹底的に最後の最後まで私たちに寄り添う救い主をお与えくださったことを感謝いたします。私たちはこのイエス様によって救われたことを想起し、この一周を望みます。どうぞイエス様の十字架が私たちのための出来事であったことを何度も何度も思い返してこの一周過ごせますように、次週のイースター、イエス様の復活をどうぞ我がこととして共に喜び祝えますように、今日のこの礼拝を感謝し、新たな一周の歩みに期待をし、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。